おはようございます。サムチームの皆さん、どうもありがとうございました。ハレルヤ。今年は幾分気温が下がってきたためか、桜を長く楽しめるようで、もう2週間桜をこの鏡荒らしても楽しむことができて、感謝しております。あちこち行ってもですね、桜がとてもきれいに咲いてていいなというふうに思います。皆さんも今年は桜をですね、かなり十分に楽しんでらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今日はマルコによる福音書の1章の後半と、そして2章のところから、体当たりの求道者というタイトルでお話ししたいと思います。水曜日の聖書の学びはですね、一つのシリーズを終えました。思考という名の戦場というジョイス・マイヤーさんのテキストから私たち学んできましたけれども、今回水曜日の夜来てくださる方々、また通信で学んでくださる方々、合わせると45、6人の方が学んでくださったことを感謝しておりますけれども、その中でジョイス・マイヤーさんが、あのアラノを旅していたイスラエルの民が約40年間旅する中で、さまざまなサタンの罠に陥ったと。その罠について多くのことを教えているんですけれども、一つの罠はマンネリ化ということであります。神様に対する飢え渇きが少なくなってしまう、慣れが入ってきてしまう、そういうものが思考の中に入ってくるとですね、神様に対する期待が失せてしまう、神様に対する信仰が弱ってしまう、そしてサタンの餌食になってしまい、荒野で倒れてしまう、そういったことも一つのところで教えられていました。で、私たちは聖書を読みますときに、本当に神様から恵みを得た人たちには信仰があったという共通点を見出すことができます。そして今日読みますマルコによる福音書1章の後半のところ、そして2章のところ、先ほど読んでいただいたところを見ますと、必死に体当たりでイエス様に近づいてきた人たちのことを見ることができます。で、今日覚えたいことは、今の時代も神様は必死で体当たりで神様のところにやってくる、もう懐に飛び込んでくる、そういう魂を神は求めていらっしゃるんだということであります。ヘブル書の11章6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのですとあります。私たちは今日生きて働いておられる復活の主イエスキリストが今もこの礼拝の中心にいらっしゃるんだということを覚えて、今日聖書から共に学んでいきたいと思います。どうぞマルコによる福音書の1章の40節、そして40節から42節まで私と交互に読んでいただきたいと思います。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。アーメン。そこまでにします。サラートという言葉はユダヤの言葉です。ヘブル語の言葉ですけれども、長年ここは雷病というふうに訳されてきました。雷病人というふうに訳されてきましたが、お医者さんたちの研究の結果ですね、雷病、いわゆるハンセン氏病ともこれは違うと、長い間雷病、ハンセン氏病は治らないということでですね、それにかかった人は隔離病棟に入れられて、離れ小島にの施設に入れられたりですね、家族と一緒に過ごすこともできない、大変、ひどい生活を強いられ、家族からも別離を余儀なくされたわけですけれども、 最近の医学によってこれは治る病気だと、そして無理に隔離する必要ないということが分かってですね、で聖書の言葉も雷病という言葉が取り除かれて、何がいいだろうということで議論がありました。重い皮膚病とかですね、またいろんな議論がありましたけども、言語のサラートという言葉を用いるように、決定されてですね、新改訳聖書ではサラートという言葉が使われています。でもこのサラートに侵された人は長年日本だけでなく西欧においてもそうであったように、雷病にかかった人たちと同じように隔離されなければなりませんでした。もう家族と共に住むことはできない、掘っ立て小屋のようなところ、洞窟のようなところに住んで食べ物を運んでもらって、そしてそれにありつかなきゃならない。そして、当局から支給されたこうサラートの患者用の特別な服を着てですね、見たらもうすぐにサラートの人だと分かるようになっていましたし、誰かが近づいてくると、私は汚れたものです、私は汚れたものです、サラートに侵されてますと言って叫ばなければならなかった。そして彼らに人々が近づき感染することがないようにしなければならない、いろいろな制約が律法の中に書かれています。そういったひどい状況の中にあった人がこのサラートに侵された人でありました。非常に孤独な人でした。絶望的な人でした。将来が見えない人でした。でもその人の心の中に信仰が湧き起こってきたんです。この一章の前の方を見てみますと、イエス様が多くの病の人たちを癒してらっしゃる、あらゆる病、あらゆる患いを癒してらっしゃるという噂をこの人も聞いたようです。それで信仰が湧き起こってきて、イエス様にお願いすれば私もきっと癒されるに違いないと思ったんでしょう。それで彼は体当たりで勇気を出してイエス様のところに近づいてきたんです。およそイエス様から何かをいただきたいと思う人には勇気が必要です。イエス様に大胆に近づいていかなきゃなりません。そして彼はイエス様のところに来てひざまずいて懇願したとあります。必死でイエス様にお願いしたんです。お心一つで私を清くすることがおできになります。別訳ではこの米印がお心一つでについてますけど、脚注を見ますと、もしお望みくださるなら、もしお望みくださるなら、英語のある訳では、もしあなたの御心であるならというふうに訳されています。もしあなたの御心であるなら、私は癒していただくことができます。するとイエス様のお答えは、41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われたんです。この人が癒されることは、イエス様の御心だと、そのように答えられたんです。私たちもよく、もし御心なら癒してください、というふうに祈りがちですけれども、イエス様は憐れみ深い救い主であるということを私たちは覚えなければなりません。そして私たちの信じている天のお父様は恵み深く憐れみ深い良いお方だということを知らなければなりません。サタンはいつもその現実と事実を否定して、私たちの思いをぼんやりさせて、神様に対して私たちが大胆に近づくことを妨げようとします。何か自分には欠けたところがあって、自分には良くないところがあって、あの人やこの人は神様に祝福されて当然かもしれないけど、私だけは何か神様に愛されていない、神様から罰を受けてるんじゃないかとか、私は足りないところがあるから神様の祝福を受けるにふさわしくないんじゃないか、そういった思いにさせられます。それこそがサタンの罠であります。イエス様がこの地上に来られたときに、あの三条の説教を通しても、また人々に対する言葉の中で教えられたことは、天のお父様は良いお方である、憐れみ深い方であるということであります。そしてイエス様自らが その憐れみを人々に表されたんです。この時代誰もツァラートの人に自ら近寄る人はいませんでした。それどころか手を伸ばして触る人もいませんでした。しかしこの汚れた人、誰からも相手にされない孤独な人に対してイエス様は私の心だとおっしゃって深く憐れんで手を伸ばして彼に触って私の心だ、清くなれとおっしゃったんです。今日もイエス様は私たち一人一人この方を求めて近づく者に対して私の心だ、清くなれ、私の心だ、癒されなさいと今日も語ってくださる憐れみ深い救い主であるということを私たちは覚えたいと思います。今日覚えたい第一のことは、神は体当たりの信仰者に応えられるということであります。2章のところを見ますと、4人の人に担がれた中部の人がやってきてますけれども、これもまさに体当たりの信仰者たちでありました。中部の人は自分で歩くことができないですから、イエス様のところへ連れて行くならなんとかなる、イエス様が癒してくださるに違いないというので、イエス様がお話になっているその家まで連れて行って、ただ単に何とか入れてくれって言ったんじゃなくて、屋根に登って行って屋根を剥がしてそこから吊り下ろしたっていう、もう奇想天外というか、もうおよそ考えられないようなことをしてまでイエス様の前にこの人を差し出した人たちの信仰を私たちは見ることができます。イエス様はこのような信仰に応えてくださいました。2番目に今日覚えたいことは、憐れみ深い医者イエス様ということであります。イエス様は憐れみ深いお医者さんでいらっしゃいます。私たちに人間にとって愛と憐れみというものは非常に必要です。人は愛と憐れみなしには生きていくことができないとよく言われます。淀川キリスト教病院の先生だったと思いますが、柏木先生の本だったか、工藤先生の本だったかはっきり覚えてないんですけども、その本の中に書いておられました、愛と憐れみなしに人は生きられないということで書いておられましたけれども、そうですね、この方が、74歳で亡くなった方について書いておられました。男性の方ですが、食道が悪いということで、食道がんかどうか分かりませんけれども、とにかく手術のために入院されたんですね。入院して、この方は手術を受けたんですけれども、それから家に帰っていきましたら、退院して、帰っていったら自分の部屋が孫の部屋になっていたんですね。で、自分の部屋がなくなっていた。で、非常にショックを受けて、また体の調子が悪くなって、淀川キリスト教病院に入院された。で、この方はですね、いよいよもう自分の死が近づいているというのを感じてですね、主治医の先生に、もし私が死んだらどうぞ私を解剖して、私を研究のために使ってくださいというふうに頼んだんです。それで、この方がもうそのように言われてですね、間もなく亡くなったわけです。で、亡くなった後、主治医の先生は臓器を一つ一つよくチェックして、どこが悪かったのか、何が問題だったのか、チェックしていったそうです。すると、この主治医の先生がびっくりしたことには、臓器の一つ一つにどこも悪いところが見出せなかったということであります。で、その時に、看護婦さんがこの著者の先生に対してですね、いや、あの方はこの前退院して家に帰っていったら自分の部屋がなくなってて、そして家族の中でも居場所がなくなって非常にショックを受けて、生きる希望を失って、帰ってこられたんですよということを伝えられたそうであります。人はたとえどこが悪くなくても希望がなくなってしまったら、愛と憐れみを感じることができなくなったら死を選ぶようになってしまうということであります。第3番目に今日覚えたいことは、全人格的な癒しをイエス様は与えてくださるということであります。イエス様はただ単に肉体を癒してくださるということ以上に、 私たちの魂、私たちの霊をも癒すことのできるお方です。私たちの体は年を取ればいろんなところが痛くなったり悪くなったりします。でも同時に私たちは悲しんだり、そしてまたストレスを感じたり恐れたり不安になったり心配になったりと、そういう魂の領域の問題も経験していきます。イエス様はその領域においても働き、私たちを癒すことのできるお方ですが、さらに霊的な部分、私たちの罪の問題、憎しみの問題、恨お医者さんであります。このイエス様は私たちの肉体、魂、霊の癒しのために十字架で苦しんで身代わりに死んでくださったんです。イエス様の十字架はただ肉体の癒しのためだけでなかった。イエス様は罪の許しのために死んでくださることにより、私たちの霊と魂と肉体のすべての問題をあがなうために、私たちのすべての罪の問題を背負って、病と患いの問題を背負って十字架で死んでくださったんです。ですから今日私たちがどの分野の問題を抱えていたとしても、イエス様こそが私たちの癒し主であり解決者であり救い主であるということを私たちは覚えたいと思います。この前関西聖書学院の入学式だったんですけれども、その時に私挨拶をしなきゃならなかったので、準備してた時に私が警備屋に入った時の学院長だったスンベリ院長のある時の講義の姿を思い出しました。スンベリ先生が教えられたんですね。十字架のイエス様はの手は、両手を広げてですね、横にこうではなかったよと、この手を広げるということは あなたを許しているよ、あなたを受け入れているよと、そういう合図でもありますけれども、イエス様は十字架につけられていて手はちょっと中をこう向いてたと。そしてそれはイエス様が私のところに来なさいと、十字架上でイエス様は私のところに来なさいと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと。マタイの11章29節だったでしょうか、イエス様おっしゃってますけれども、まさにイエス様の十字架は私たちに対して来なさいと、そう語りかけられた十字架でありました。そのことを教えられたことを思い出しました。でそれが私たちのクリスチャン生活において神様、あるいはイエス様というお方がどういうお方であるかということの理解において非常に大事なことだということをもう一度私自身思い起こさせられました。私たちがイエス様についてどういうイメージを持っているかによって私たちの信仰も決まってきます。イエス様は今日も私たちに対して私のところに来なさいと、そのように語りかけていらっしゃるお方であります。イエス様は十字架であなたや私の罪の身代わりに死んでくださった方です。私たちの病をも背負って、私たちの患いをも背負って死んでくださった方です。このイエス様のところに私たちは大胆に近づくことができるんです。十字架によって癒しがすでに提供されています。イザヤ書53章5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと、そのように預言者イザヤがイエス様の十字架の御業について預言していました。これは私たちのためのものであります。ですから私たちは大胆にイエス様のところに近づいていくことができるんです。マタイ7章7節8節、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、 叩くものは開かれますと、そうイエス様はおっしゃいました。またマタイの11章12節では、バプテスマのヨハネの日以来、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますとあります。どうぞヨハネによる福音書の16章をお開きください。マルコの福音書何か挟んでおいて、ヨハネ16章24節です。ヨハネ16章24節、ヨハネ16章の23節24節、ここ一緒に読みましょう。3、はい。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。アーメン。今日も私たちがもっと大胆に、もっと必死に、もっと真剣にこの方のところに来るように求めてらっしゃると思います。ある本の中で、お医者さんが書いておられましたけれども、ご利益宗教にですね、凝ってるご婦人がありました。このご婦人は妄想が起こって、入院されたんですけども、天井から誰かが私を見ていると言ってですね、いつもそういう妄想を持って怯えて、いたんですね。それでそのために新興宗教を求めて、霊水と呼ばれるものを買ってですね、何本か買ってそれを枕元に置いてたりして、まあ、それがあるとそういう妄想がなくなるとかですね、いろいろ言われて、そうしたようなんですが、一向にそれが収まらなかったんですね。でこの方はですね、これ、淀川キリスト教会の、柏木先生だったでしょうかね、この先生の本に書いてあったと思いますけども、まあ、そこで、チャプレンの方を通して信仰にその人が導かれたんですね。でとうとう洗礼を受けられました。まあ、信仰宗教に凝ってた方でしたけども、で洗礼を受けた夜、夢を見たそうです。変な夢で、小さな棺が3つ出ていく夢を見たんだそうです。で朝起きて不思議な夢見たなとその方は思ったそうですけれども、その日からその妄想がなくなって、誰かが自分を見つめてる、見てるという、そういう脅迫観念が消えてなくなってですね、それを二度と見ることがなくなったそうであります。私たちがイエス様を信じ心に迎えるということは、私たちに解放を与える力があるんです。もう一人の方についても書いてありました。まあ、病院に入院している間にチャプレンを通して、聖書のことをいろいろ聞く中で、その方はイエス様を救い主として信じるようになってですね、ああ先生嬉しいです、心に平安がやってきましたと言ってとっても喜んでおられたんですが、1週間経った時になんか非常に重い暗い顔をして、先生本当に私救われてるんでしょうかと、そう言ってやってこられたそうです。どうしたんですか、何か事情があるんですかって聞きましたら、実は家庭の事情で私は子供を下ろさなきゃならなかったんです、本当は産みたかったんだけれども家庭の事情でいろいろとありまして、それで子供を産むことができなかったんです。でそのことがずっと私の心の重荷になっているんです、こんなものでも本当に救われることができるんですかと、そうおっしゃったそうです。それでチャプレンの先生がですね、もう一遍一からイエス様の十字架のことについてお話ししていきました。そしてイエス様の十字架による罪の許しということをもう一度はっきりとこの方は理解されたんです。そして心に平安を得られました。イエス様の十字架の恵みは私たちを罪から、また罪の咎めから 解放するものであります。では、マルコによる福音書にもう一度戻りたいと思います。2章1節のところです。数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。カペナウムはガリラヤ湖の近くの町です。ペテロの生まれ故郷でもあります。ペテロのお母さんの家もそこにありました。で、一章を見ますと、ペテロのお母さんが高熱を出したときにイエス様がこの家を訪ねてこられて、そしてこのカペナウムの家でこのお母さんを癒されたことが書かれています。一章の29節30節あたりのところですけれども、このカペナウムにイエス様はまた戻ってこられたんです。それでこの誰の家か分かりませんが、そこでイエス様がお話になっていますと、2節、それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。3節、すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。この中部の人も、あるいは中部の人以上に、この彼の友達たちがイエス様の癒しのその噂を聞いて、この中部の人もイエス様のところにお連れするならば、きっと癒されるに違いない。そういう信仰が湧き起こってきたんです。私たちも自分たちの信仰について大いに噂をすることが必要だと思います。実際この口でイエス様のことを噂する、あるいは最近だと携帯でイエス様のことを噂する、そういう良い噂を私たちが流すことを通して人々の心に信仰が湧き起こってくるということであります。信仰は聞くことから始まると。あのローマ書10章17節に書いてあります。信仰は聞くことから始まる。聞くことはイエス・キリストの言葉によると書いてあります。イエス様のお言葉から信仰がやってきます。私たちはこのイエス様について良い噂をしていかなきゃなりません。それがクリスチャンの証人としての役目なんです。今の時代、私たちはあまりにも静かにしている、あまりにも人のことを気配りしてしまう。そのために私たちはこの噂をするということ、良い噂をするということ、イエス様の噂をするということを忘れがちになってしまうと思います。この人たちはイエス様の噂を聞いて信仰がやってきたんでしょう。そしてこの中部の人を担いでイエス様のもとにやってきたんです。4節、彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。まあ、普通では考えられないような、こんなこと、今の日本でやったらですね、もう大変なことになってしまう。また別な方法を私たち連れて行くにしても、取りたいと思うんではないでしょうか。この人たちもだいぶ犠牲を覚悟したと思うんですね。自分たちで後で直せばいいと思ったのか、専門の人に頼んで、直してもらって後でお金払えばいいと思ったのか、まあ、とにかくイエス様のところに連れて行かなければ拉致が開かないと、この人は癒されることはできないと、そう固く彼らは確信してイエス様のところにやってきたわけです。5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。彼らの信仰を見てと書かれています。中部の人の信仰だけでもなかった。連れてきた人たちの信仰もあったわけです。で、私たちも伝道していく中で、この連携プレー、チームワークによって、人々をイエス様のところへ連れていくと。もしかしたらこの中部の人にはほとんど信仰がなかったかもしれない。自分のこの弱い体を見るにつけ、なかなかそういう癒されるような気持ちにはならなかったかもしれないです。もしかしたら4人の友達の信仰の方に重きがあったかもしれません。いずれにしてもイエス様は彼らの信仰を見て 来よ、あなたの罪は許されたとおっしゃったんです。まあ、ここにややこしい律法学者がいました。律法の専門家、聖書の言葉をよく研究している、聖書のことはよく知っている長年の信仰者でありますし、非常に神の言葉を知っている人、よく祈っている人、そういう律法学者でありましたけれども、時に私たちの経験、私たちの知識、私たちの人生でのいろんな見聞き経験、そういったものが真理を把握する邪魔になってしまう場合があります。この律法学者は心の中で理屈をいろいろ言ってたんです。来よ、あなたの罪は許されたと、神以外に罪を許すものがあろうかって、こいつ何者だって言ってですね、イエス様のことを疑って批判的に見てたわけです。イエス様はすぐにそれを見抜かれました。私たちも神の言葉に近づくときにいろんな理屈がやってきます。いろんな批判的な思いもやってくるかもしれない。しかし、もし私たちがイエス様というお方に心から信頼を置かないならば、御業は起こらないということです。律法学者は神の言葉の専門家でした。他の誰よりも聖書の言葉を知っている人でした。祈っている人でした。そしてまた人々に神の言葉を伝える仕事もしていた人です。しかし本当の意味でイエス様というお方を見抜くことができないでいた、そして神の命を得ることができないでいたということであります。マルコの2章10節、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めたと。私たちは今日イエス様に信頼を置いていきましょう。イエス様の身元に出ていこうではありませんか。この一週間、ぜひともイエス様の前に出て行って一人で祈ってみてください。もう一度心を新たにして、長い時間でなくてもいいです。短い時間でいいです。イエス様の前に真剣に出て行って、今直面している問題があるならば、それをイエス様に相談しましょう。イエス様と会話をするんです。イエス様に願うんです。イエス様に語っていただくんです。私ちょっとうっかりしていたこともありますが、 NRA 日本リバイバル同盟が呼びかけて、今週の16日から18日まで、火曜日から木曜日まで、救国断食祈祷をしましょうというふうに、日本のあちこちの教会に呼びかけています。日本のために祈りましょう。また私たちの救われてない家族や親族、友人たちのために祈りましょうと呼びかけているんです。まあ、いつもだと皆さんのところに週報に入れてですね、一食でも抜いて一日でも断食しましょうというふうにお勧めしていますが、今手元にそれがありませんけれども、しかし今週ぜひとも一食でもいいです、抜いて主の前に出て行って、本当に真剣にイエス様を求めていこうではありませんか。イエス様はそのような魂を喜ばれるお方であります。私たちはなかなか日本では芋づる式に人が救われていくということはできないところがありますけれども、しかし私たちの救われていない家族、あるいは主から全く離れてしまっている家族のために、本当に祈り続けようではありませんか。友のために、またご近所の知り合いのために、いろいろな方々のために、もう一度私たちは心を新たにして祈っていきたいなと思います。なかなか自分の家族とかよく知ってる人の救いについては、あの人難しいかな、これがあるからあれがあるからというふうに思いがちです。もう私もよくわかります。私の母もそうです。兄の世話になってますので、もうやっぱり兄の方の優先がありますから、なかなかいざ キリスト教にイエス様一本でとなるといろいろ抵抗があるようです。しかしもし私たちの思いの中で諦めるならば可能性がなくなってしまいます。私の母も93歳になりまして老人ホームに入っておりますけども、病気で病院に入院しているということでですね、もうだいぶ良くなってきているようですけども、明日広島まで帰って病院訪ねてお祈りしていきたいと思っていますけれども、本当に私たち機会が残されているならば私たち諦めないで祈っていこうではありませんか。イエス様が私たちに求めなさい、そうすれば与えられます、そう今日も語ってくださっています。この方に私たちは期待していきたいなということを思います。ハレルヤ、新しい年度が始まったばかりですけれども、もう一度一緒にイエス様に目を向けてイエス様に体当たりで近づいていくものでありたいと思います。お祈りしましょう。ハレルヤ。